こつ、今日はまあ田舎のいいところについて。はいはい、皆さんこんにちは、おはようございますいやー、やっぱりね、明らかに影響がありますね。田舎の影響があって、まあ僕、特に僕だけなのかな、わかんないけど、全然ね、言語化できなくなってきました。なんかね、なんていうかな、こう話すのがね、少しね難しくなってきたんですよ。なんかわかんないけど、海外にいるわけじゃないでしょ、海外にいるわけじゃないのに、日本にいるのになぜか日本語がちょっと不自由になってきたという不思議な現象がありまして、まあ、今日はそれについて話してみたいと思います。そしてタイトルはいいところですけど、悪いところを話した後にいいところも話したいと思います。はいはい、はい、まあですね、まあ僕はここに田舎に来てしばらく経ちましたね。そしてなんか影響を感じてますね。でそれはなんか頭がね、まあぼーっとするというか、よく言えばすごくすっきりしてて、まあ悪く言えばちょっと、まあ東京にいた時みたいに、なんかいろいろなことをこう深くとか広く考えることができなくなった。できなくなったんですね。なんかね、議論とかそういうのがあんまりこうできなくなった。なんかぼーっとしてるわけですよ。ぼーっとしてるというと良くないな。ぼーっとしてるわけじゃなくて、すっきりしてるんですけど、なんかすごくこう感覚が違うんです。シンプルになったかというと、そうでもないんですね。明らかに感覚が違う。で、今日はそれについてね話したいと思うんですけど、なんか例えばですよ、まあ東京にいるとき、いつもまあポッドキャストで話してたじゃないですか。いろんなことについてなんかこう言語化してね、いろんな気持ちとかを言語化してね、なんか普通人々があまりこう言語化できないような感覚とか状況とかを言語化するっていうのが、まあポッドキャスターのまあ仕事でしょ、僕たちの仕事ですよね。音だけで、声だけでその言語だけでいろいろな状況を説明するっていうのが、まあポッドキャストですよね。でもね、それがなんかね少し難しくなってきた。まあ今は大丈夫ですけど、できてるんですけど、なんかいろいろな感覚みたいなのを言語化するのが難しく感じるんですよ。でもね、逆に良くなったこともあるんですね。それが例えばですよ、ここに来て、田舎に来てね、音楽を聴くとなんかもっとよく聞こえるんですよね。それはオーディオがいいとか、ね、そのスピーカーがいいとか、そういうことじゃないです。別に iPhone でもいいんで、 iPhone で普通にね、なんかニール・ヤングとかを流すとめちゃめちゃいいんですね。なんかこの田舎の生活で、なんかそのなんていうかな、いや、こんなにね音楽がよく聞こえるかな。東京にいるときは別になんかただの、まあ例えば皆さんがね、なんかカフェに行くでしょ、でカフェに行ってちょっと音楽とか流れてるじゃないですか。そんな感じ、なんか別に気にも留めないみたい。でもここにいてね、この田舎でね、田舎の部屋でね、 iPhone でね、ニール・ヤングとかジャズとか、まあレッド・ツェッペリンとか何でもいいですけど、聞くとねめちゃめちゃいいんですよ。なんかあれ、こんなにいいか、なんか何が違うんだと思って、ちょっと今回マジで驚いてます。子供がスケートボードをやるときとかにデイビッド・ボーイとか聞いてたんですよ。かっこいいと思って、デイビッド・ボーイってこんなかっこよかったかなと思って、ちょっと正直驚きました。何を聞いてもいいんですよ。レゲエを聞いてもいい、ロックを聞いてもいい、何を聞いてもいいんです。なんかかっこいいんですよね。わかんないな、何なんだなこれはで、なんとなくね、でも高校生の時に僕は思ってましたよ。なんか音楽はかっこいいなと思ってね、いろんな音楽ここで聞いていいなと思ってたんですけど、まあ東京で聞いていくとなんか慣れちゃって、まあそうだな、なんかもっと 東京にいると例えば音楽を聴いてそれを言葉で言語化して説明したり、なんかそういうのがそういう感じですよ、批評するみたいな。でもここにいるともう感じるだけなんですね。感じるんですよ。そういう感覚が上がってきた、田舎の生活は。だからなんかわかる気がするんですよ最近。例えばね、この町もそうですけど、この町の、まあ、僕が行っていた小学校じゃなくて、もう少し山の中にあるある小学校があるんですけど、その小学校は子供が少なすぎて、もう小学校としては終わってしまいました。いわゆる廃校って言いますね。廃校になりました。もう10年ぐらい前かな。その後そこはなんかアーティストの場所として使われてます。なんかこう、まあ日本中ね、まあ、例えば東京からアーティストの人が、まあ、アトリエとしてねそこを使えるんで、例えば1ヶ月のプロジェクトとかね、2ヶ月のプロジェクトとかのためにそこに来て泊まるのは分かんないな。泊まる場所は中にあるのか外にあるのか分かりません。だけどまあ創作活動ですね、絵を描いたりすることができると。でそれがなんか急に分かった気がしますね。去年まで全然気がつかなかったけど、確かに言葉じゃないなんか感覚は研ぎ澄まされていくような気がしますね。言葉で説明しないこのいいなみたいな感覚ね。ただ不思議なのは、まあ例えばですよ、昨日僕が長井温泉という温泉に行って、そこは川端康成、知ってるでしょ川端康成、まあ、知らないかな、その有名な日本の、まあ、結構昔の小説家、まあ、ノーベル賞を取りましたね川端康成。川端康成が本を書くためにね、小説を書くためにまあ泊まったことがある、確かそうだと思う、そんな話があって、でなんていうかな、そんなこと本当にできるかなと僕はちょっと疑問になりましたね。あれこれアートとか絵とかはいいかもしれないけど、小説って言語化だから田舎に行って書けるのかなと。まあただ多分ね、その作用は人によって違うんでしょうね、もちろん。僕にとっては言語化するのがちょっと難しくなり、なぜか音楽やアートみたいな、そういうまあ聴覚視覚っていうのかな、聞いたり見たりする感覚がなんか研ぎ澄まされてきたけど、人によっては言語の感覚が研ぎ澄まされる人もいるのかもしれないですね。もしくはまあやっぱり小説っていうのはそのまあ言語の部分と、あとその感覚ですよね、そのアーティスティックな、なんかこういろんな手触りとか、まあ言語で手触りっていうのも変だけど、まあその説明する部分だけじゃなくて、こう感じる部分みたいなのを言語で説明するじゃないですか言語で説明できない部分を説明したりするじゃないですか、ね、それがまあ小説なんで、で多分そういう意味で、まあ川端康成には田舎の生活がこう効果があったのかもしれないですね。まあ、とにかく本当にこれは今回気がついたことの、まあ、ある意味一つ大きい気づきですね。ああそういう影響があるかと。で多分東京に行ったらまた感覚が変わってきて、音楽がプレーンに聞こえ絵とかに慣れてしまい、でもなんか言語化がもっとできるようになると。なんかあれかな、やっぱりなんか新宿とかからこうなんか電気のなんかエネルギーが出てんのかな、秋葉原とかで。そこで僕たちがむしろAI 化しているというか、ロボット化しているのかな。都会に住んでるとロボットみたいになっていくのかな。そして田舎に住んでるとやっぱりもっとこれが人間らしい感覚なんですかね。ただこの人間らしい感覚は仕事に使えるかというとちょっと怪しいですね。やっぱり仕事っていろんなことをこう言語化して説明して現実的にやらないといけないからね、なんか感覚で生きてると難しいのかな。だから田舎は仕事には向いてないのかなとか思ったりね。分かんない、人によって違うからね、もちろん人 人によってどういうふうに、ね、感じるかは違うと思うんですけど、僕は自分の体がどういうふうにこう変化してるかね、まああと、まあ、健康になったかというとそれは分かんないな。お腹の調子はねまあまあですね、やっぱ食べ過ぎてるからちょっといいとは言えない。そしてよく眠れるかといえばまあそれは東京でもよく眠れたんであんま変わんないかな。別に変わんないかな、そんなには。ちょっと穏やかになったような気はします、やや。東京にいるとね忙しいからね、僕がやらなきゃいけないことが多すぎて。でもここにいるとやっぱりねお母さんに頼ってるんで、料理もしなくていい、洗濯もしなくていい、結構まあ楽ですよね。それではそろそろレッスンに行くので皆さんも頑張ってください。またね。